一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞあなたが私たち一人一人に触れてくださって、また語ってくださって、私たちを導いてくださって、今日私たちに与えられている御言葉を知性でも理解し、また霊においても理解して、これを日常生活に持っていけるように、そしてそれぞれあなたが使わしておられる場所で実を結び、その実を残していけるように、どうぞ私たちを励ましてください。力づけてください。お願いします。御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが力を与えて、あなたの言葉を預けてください。まずそれをそのまま語ることができますように、どうぞ私にも力を与えてください。お願いします。ここにいる一人一人が、またこれを聞く一人一人が、今日もまたあなたを待ち望み、あなたの声を聞けるように、主どうぞしてください。あなたのことをまた少し学び、知ることができるように、もしあなたに応答する、動機も、またその思いも力も、あなたが与えてくださいますように、お願いします。この願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず一節から三節までお読みします。次に、偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っていることを、いるということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高め、愛は人の徳を立てます。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。で、まあ、一節の書き出しは次にというふうになってます。で、七章の全般を見てみると、さて、あなた方の、まあ、七章の一節ですね。さて、あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、というその不貧困のことについて、男性とその女性の性的な関係のことについて、夫婦について、結婚について、そのことがまず取り上げられていました。それが、その、さて、から始まったものですね。だからコリントの教会のある人たちがパウロに宛てて手紙を書いてたということですね。で、それに対する、答え、返答というのが、このまず最初の不貧困について、もしくはその男性女性の関係について、それが7章で取り上げられていました。で、それに引き続いて次にです。だからこの8章で取り上げられていることに関しても、コリントの教会からパウロに宛てて、これはどうなんでしょうかというふうにその質問があったはずです。で、質問があったので、パウロはそれを、その質問に対して答えている。で、この質問の内容というのは何かというと、偶像に捧げた肉についてですが、というふうになってますから、その、偶像に捧げた肉をどうしたらいいのか、食べていいんですか、それとも食べたらまずいんですか。で、それについて、パウロは、この8章で語っています。で、次に、まあ、一節、偶像に捧げた肉についてですが、で、このコリントの、教会は、もちろんコリントという町にあって、でそこは、ギリシャ文化の根付いたところで、そして港町で、たくさんのその船員たちとか、いろんなその通商路の中の一つですから、で、二つの港があるというと、ものすごく、その、活気があるというか、いい言い方をすると。でもいろんなその悪い影響もあるわけですね。で、しかもその神殿があって、で、その神殿娼婦たちが夜な夜な降りてくるわけですよ。で、そのようなその中で、このコリントの教会はありました。コリントという町はそういう町でした。で、そのいろんなところに、この偶像に捧げることのできる祭壇があったそうです。町の至るところで。で、その祭壇に、何を持っていくかというと、まあ、動物の生贄を持っていくわけですよ。そこで動物を殺してほふって、そしてその、脂肪を焼いたりして。だからずっと年中、あの、バーベキューの匂いがしているような感じです。肉嫌いの人にとってはちょっとたまったもんじゃないですね。で、おそらくですけど、ものすごい量になるんですよ、この肉というものは。一人が、その一日一頭、あの、羊持っていくとか、 一頭の牛を持っていくとか、そういうレベルのはずじゃないんですよ。一人がもちろん一頭を連れていくはずなんですけど、その一人というのが何人もいるはずなんですよ。10人、20人、もしかしたら100人。そうなるとどうなるかというと、肉が余るんですよ。で、このコリントの町ではというか、コリントに関わらずなんですけど、その当時、そういうたくさんのこの神々があって、その神々に対して捧げられたその生贄の肉をどうしたら、どうするかというのは、まず少ない部分ですけど、脂肪とか、そういうのは、その祭壇の上で焼かれて煙になります。で、その、あともう少しは、その、持ってきた人が少し持って帰れます。で、残りは、そこで、働いているというか、祭司というか、そういう人たちのものになるんですが、その人たちはその消費できないんですよ。で、そうなるとどうなるかというと、肉屋に降ろされるんですよ。で、その神殿の隣に肉屋があったり、神殿の隣にレストランみたいなのがあったりしたんですって。もう直送ですよ。で、しかも、数が多いので、安い。かつ、その生贄として持っていくものは、そのいいものを持ってきますから、動物を。だから、品質も高い。安くて、質の高い、上質な肉。速攻で買いに行きますかね。何も考えなかったらですよ、もちろん。でも、そこで、こういう肉があるんだけども、これを私たちは、クリスチャンとして、コリントの教会の人たちは、これ食べていいものなのか、それとも食べてはまずいものなのか、そういう議論があったんですよ。で、7章のこの不貧困と同じような、まあ、不貧困というよりも、夫婦の関係とか、結婚についてのその問題よりもというか、問題と同じぐらい、大きな問題の一つだったんですよ。この肉を食べていいものか、それともまずいものかというのは。で、それでその分裂のが起こるきっかけになるわけですよ、こういうのが。私はパッケバにつくとか、私パウロだ、私はアポロだ、私はキリストだっていうふうに。だからこのコリントの手紙に書かれているものというのは、その一つ一つがその分裂するだけのこの危険をはらんでるというか、もちろんこれ以上のものたくさんあるでしょうけども。でもコリントはこういう点において分裂してるんですよ。いやいや食べていいだろうと。いやいや食べたらダメだろうっていう。で、不貧困のこともそうだし、夫婦の関係もそうだし、その相違があるんですよ、違いが。なので分裂が起こるんですよ。で、そのコリントのある人たちがパウロに手紙を書いて、偶像に捧げた肉についてどう対処したらいいんですか？そのように聞いてきたわけです。で、後々この知識を持っているというその知識の中身については、語られますけども、でもその知識をみんな持ってますよねって。その知識について、そういうその知識があるということについては分かってるんだけども、でも知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てるって。まあ2節を見てみましょうか。これを説明する上でも。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。だからもし、その、私もこれ知ってるっていうふうに思ってしまったら、その時点で、自分がまだ知らない領域があるという、まだ知らない知恵があるということについて、もうその、知れなくなるんですよ。ティーチャブルというか、その、教えられやすくないんですよ。私知ってるもんというふうになると。神の視点から見た子育てとか、神の視点から見た人との関係のつけ方とか、神の視点から見たその仕事に対する、当たり方とか、神の視点から見た私たちに向けられているその福音であったり、神が本当に私たちに知ってほしいと願っておられる神の愛であったり、その恵みであったり、分かったって思ってしまったら、それ以上、その学ぶことができないんですよ。ブロックしちゃうから。もう分かってるからいいっていうふうに。だから福音のメッセージを聞いても、もう私このこと分かってるから、別に何も、なんていうのかな。心が、 心に響かないとかね。そういうのはちょっとありえないはずなんですよ。確かにイエス・キリストを信じているのであれば、その福音をはっきりと理解して、そしてその福音を信じているんですけども、でも福音というのはものすごく広いですから。で、何度福音のメッセージを聞いても、イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んでくださったってこと。私の罪を全部負って十字架にかかったので、私の罪は全部キリストにその負わされて、私はそのキリストを信じる、ただ信仰だけで、信じるだけで私は神から正しいって認められるとか。イエス・キリストが神の力によって復活させられた、その力が私たちにも与えられて、私にも。そして古い自分を満足させる、自分の欲を、肉の欲を満足させるために生きてた私が、その古い自分に死んで、神に従えない私が死んで、神に従える新しい私が聖霊によって新しく生まれるって。知ってはいるんですけども、知識として。でもやっぱりまだ知らないことがいっぱいあるんですよ。私はそう思います。私のことを、自分自身のことを言いますけど。まだこの福音の力というのを、人にその救いを与える、この福音の本質というか、この全容っていうのは、まだまだ全くと言っていいくらい捉えられてないんですよ。自分をかき立てて、弟子たちとか、パウロとか、初代教会の人や、また私よりもその先代の、もっと前の人たち、自分の命をかけてまでイエス・キリストを述べ伝えたり、その信仰を守り続けた人たちのような、その燃えるような信仰、イエス・キリストに対する愛や神に対する愛、そういうのをその内側からもふつふつと湧いてくるような、その神の恵みや福音に対する理解というのは、まだまだだなと思いますよ。ミニストリーについても、で使える働きについてしてもお互いに使い合うとか、で、賜物を使って、そのお互いの徳を高めるためにっていうふうに、それもある程度その日曜日とか火曜日とか木曜日とか、でそういうのをその回し始めて、もう、で、アウトリーチ、その伝道会とか、そういう伝道礼拝とかそういうのをこなしながら、もうある程度分かったっていうふうに、もう私はこれで大丈夫だっていうふうに思うと、もうそれ以上にはなんないですよね。もう何か知ってるっていうふうに思ったら、その瞬間にもう成長が止まるんですよ。だから福音やミニストリーやいろんなこともそうですけど、自分が持ってるその知識についても、別にその聖書についてとか、イエス・キリストについて、神についてとか、そういうことだけじゃなくても、もう分かってるというふうに考えてしまったら、それ以上はいかないですよ。で、もう一つ。一節のその後半にあるみたいに、知識は人を高ぶらせるって。で、もし自分がもう分かったって、何かもうこれは知ってる、これで大丈夫だっていうふうに思ってしまうのであれば、往々にして、多くの場合、その人は、私は、高ぶります。高ぶるとどうなるかというと、人を下げすみます。自分はもう分かってると思ってるから、高ぶるんですよ。で、自分が分かってないと思う人のことを蔑むんですよ。こんなことも分かんないのか、こんなこともできないのか。全くこの人がやってること、この人が言ってること、全く理解できない。なんでこのようにしないんだろうって言って、その自分はあたかも、その人の背景とか、その人の本当の苦しいところとかを知らないくせに、なんでこんなことし、これをしてしまうんだろう、なんでこれをしないんだろうって言って、なんか、裁くようになってしまうんですよ。が高ぶりですよ。自分がその人よりもできるとか、自分がその人よりも、その分かってるというふうに思ってしまう、その知識がゆえに、高ぶっちゃうんですよ。そして人を蔑むんですよ。でも愛は人の徳を立てるって。いいですね、愛の方は。で、知識はものすごく大切です。知識があることが全くというか悪いことではないです。とても素晴らしいことです。でもそこに愛がないのであれば、その知識というのは、ただの高ぶりになって、それ以上、その進むことのできない、それ以上成長することのできない、その大きな壁となって支障になるんですよ。それどころか、人を愛するということをやめてしまうというか、逆に、その蔑んでしまって、 その愛するということをしなくなるんです。でも、私たちが人を愛するのであれば、その人の徳を高めるって、その人の徳を立て上げるって。徳というのはイエス・キリストの性質です。イエス・キリストが持っておられる愛とか、その愛の上にイエス・キリストが持っておられるその優しさとか、親切とか、誠実さとか、柔和とか、自制だとか、信じることや忍耐することや、人に対してその失礼のないように、振る舞ったりすることや、人のした悪を思わないこととか、そういったのが立て上がっていくんですよ。人を愛するときに。知識があるからといって、その愛について知ってるぜ。聖書はこう言ってるだろう。でそれで、その人を詐欺すんだりすると、結局愛することにならないので、どんなにその自分がその人と関わっても、知識を持って、高ぶりながらその人と関わっても、その人は、その人の徳というのは、イエス・キリストの性質というのは、立て上がらないんですよ。で私がその牧師として皆さんを、その神の羊を、叩いてたらね、羊飼いのこの杖で、羊飼いの、役割は、御言葉でその羊を養って、そしてその愛で世話をするということが言われてるんですよ。それなのに、私が何かちょっと知ってるからといって、そのなんでこんなことできないんだ、なぜこれをしないんだ、なぜこんなことしてしまうんだ、全く出来の悪い奴らだ、みたいな。そうやってその杖で叩き始めたら、それはもう羊飼いではないですよ。そんなことしたらもう、私は牧師失格ですね。そんなことしても、私の言ってることがどんなに正しかったとしても、そういう関係には、全く一切、キリストの性質というのは、立て上がっていかないんですよ。でも逆に愛するのであれば、その人のためにその仕えて、祈って、寄り添って、一緒に時間を使って、一緒に神に期待して祈って、その愛、神の愛に触れているうちに私も、また皆さんも、そのキリストの性質というのが高められていくんですよ。お互い愛し合うということが。そして神を愛するということが。愛は人の徳を、立てるって。まあ、その通りですよ。3節、しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。ちょっとローマを開いてほしいんですけど、第一コリントには絶対に戻りますので、なんか挟んどいてください。ローマの8章です。ローマは第一コリントの一つ前ですね。ローマの8章。29節。ローマの8章の29節。なぜならってとこですね。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定めたからです。それは、巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ知っておられる人々を、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたと。その前の28節を見てみると、神を愛する人々、人がもし神を愛するなら、第一コリントの8章ではそう書いてありますね。すなわち神のご計画に従って、召された人々のためには。30節を見てみると、神をあらかじめ定めた人々。つまり、神が知っておられる人々。をさらに召した人をさらに義と認め、義と認められた人々にはさらに栄光をお与えになったって。そして栄光から栄光に進ませて、主と同じ姿形に私たちは変えられていくんですよね。それはまさに御霊の働きだって、第二コリントですね。だから神に知られているという人たちというのは、神があらかじめこの世界の元に置かれる前から、ご自分のことを表して、そのご自分の御子であるイエス・キリストを信じるように、その召し出した、選び分けた、人たちのことを言います。 同じローマの、ごめんなさい。ローマじゃないな。これは開けなくていいです。多分時間かかるから。アモスというところがあります。開けたことありますか？アモスなんて。旧約聖書の後ろの方に、小予言書っていうのがあるんですけど、アモスです。あ、もう、3の2です。開けなくていいです。私は地上のすべての部族の中から、あなた方だけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。で、あなた方だけを選び出したというふうになってますけど、その別訳だとあなた方だけを知ったって書いてあります。だから知るというのと、神が知ったっていうことと、選び出したということは、その同じような意味合いがあるわけですね。別訳で見ると。だから第一コリントの8章に戻ると、その人が神を愛するなら、その人は神に知られている。あらかじめ神がその人を選んだんだって。で、イエス・キリストが、その人のために、もちろん全ての人のためにですけど、イエス・キリストがその人のために命をかけて、神がその人を世界のもとに置かれる前から、キリストのうちに選んで、イエス・キリストを信じる信仰を与え、義と認めてくださっている人々なんですよ。その人々に対して、コリントの教会では知識がないからといって、その蔑んでるって。それは愛するじゃないでしょうと。あなたが何かを知ってるのかもしれないけども、それでその人を蔑むというのはどうなんですかと。その人のためにイエス・キリストは死んで、その人のために神は信仰を与え、その人にそのイエス・キリストを信じる信仰によって、その義と認められて聖霊が住んでるんですよ、その人のうちにって。その人のことをあなたは蔑むんですかって。そのことをあなたは知らないんだって。で、私たちの共通点はイエス・キリストだというふうに理解しています。でもその理解もますます深まることを、私自身も、ここにいる一人一人も教会全体としてこれが深まることを本当に期待しますよ、神にあって。私たちイエス・キリストが共通項なんですけど、イエス・キリストの命がかけられて、イエス・キリストの命という代価が支払われて、神が買い取ってくださった一人一人なんですよ。だから教会の中でお互いを、なんか、蔑み合うとか、文句言い合うとか、バチバチし合うとか、妬み合うとか、それは、教会の中で特にあってはならないはずですよ。キリストは私のためにも死んでくださったんだけども、それと同時に、私のために死んでくださったと同じように、ここにいる一人一人のために教会に来ていて、そしてイエス・キリストを信じている一人一人のために死んでくださったんですから。そのキリストの命がかけられて同じ罪人だったのに私も、その人も、周りの人も。でもイエス・キリストの命によって私は新しい命が与えられたんですよね。だから決して、確かにその世の中にはね、馬の合わない人たちっていうのはいますよ。ある程度その努力しないとうまくそのいかない人たちっていますよ、正直。教会の中にもいたりしますよ。でもそれでも、お互いイエス・キリストがその共通項、つまりイエス・キリストの命がかかっている一人一人なんですよ。イエス・キリストのゆえにお互いをその尊重し合うというか、その人がやってることとか、その人が言ってることとか、その人のその外見とか、その人の背景とか、全く関係ないんですよ。そんなのはどうでもいいんですよ。ある意味。その人が億万長者でも、その人がホームレスでも、イエス・キリストを信じているのであれば、同じイエス・キリストの命がかけられているんですよ。だから同じように私たち愛し合う対象なんですよ。私の馬の合う人も、馬の合わない人も。自分と同じ趣味を持っている人も、全く興味のないものにその興味を感じて趣味を持っている人も。そういうので私たち一緒にいないんですよ。 それだったらたくさんの派閥が生まれますよ、確かに。イエス・キリストのゆえに私たち一つになりたいんですよ。最年少の小学生とかが、最高齢の80代、90代の方々と一緒にキリストの御名で祈ってるような、そういう教会が見たいんですよ。反抗期とかでいろいろとなんか大変だけども、でもイエス・キリストによって一致している家族や、中高生が親の世代と同じぐらいの人たちと一緒にイエス・キリストに会って、その一つになっているような、一緒に祈ったり、一緒に涙を流しながら賛美したりするような、教会でありたいですよ。あの子たちはまだ若いからとか、あのおっさんはとか、そうやってなんか差別化してしまうんではなくて、もちろんその横割りっていうのは、ね、若い人たちは若い人たち、で、中年は中年、後年は後年、みたいな、そんな感じでその分けることもできるんですけど、それはそれで居場所がありますよ。でも教会全体として本当にこのイエス・キリストにあって一致するような、誰も高ぶってできるから、それで知ってるからとかって言って人をその蔑んだりしないように、そんな教会でいたいですよ。それはその人が神に知られてるからです。イエス・キリストをこの人に与えようって世界の元に置かれる前から決めたからです。それ以外の理由はないです。根本的な理由です。私たちが互いに愛し合う。人を愛するときに、この人にも、神がこの人も愛、その、憐れんでくださって、愛しておられるんだなって。4節。そういうわけで、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは、世の偶像の神は、実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。これが知識です。このコリントの8章で言っている。知識についてはみんな知ってますねって。みんなわかってますよねって、このことは。確かにその偶像っていうのは、そのどうせ存在しないんだから、その偶像に捧げられた肉なんていうのは、そこで、それ自体に呪いがあるとか、いいとか悪、その悪くなるとか、そんなことあるわけないじゃないかって。冷静になって考えてみなさいよって。だから、偶像に捧げたとしても、それはただのなんか、木の像であって、石であって、なんでもないよって。で、そのことを知ってますねって。確かに。で、なるほど、多くの神や多くの主があるので、神々と呼ばれるものならば、天にも地にもありますが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また、唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。確かに多くの神々があるけども、神は唯一ですねって。ギリシャ神話とかも、数限りないほどのその神々がいますよ。で、すべてのその天の万象というか、その雷が鳴ったら雷の神のなんかね、腹が、悪いというか、その腹の虫がつかないみたいな。で、雲とか雨とか太陽とか、すべてにおいてその神を作るわけですよ。山の神、海の神、平地の神、何でもかんでも神ですよ。日本も変わんないですね、それ、それに関しては。また、それだけじゃなくて、そのいろんなものですよ。これも日本も同じ、八百万の神はそういう発想ですよね。すべてにその神がおられるというか、トイレの神にさせられたのはかわいそうですね。何でもかんでも神様みたいな。結局、その神のせいにするんですよ。悪いことが起こるのは神のせい。だからその怒りを鎮めてもらうって。で、また、それだけじゃなくて、その自分の感情も、すべてその神々のせいにするんですよ。怒りの神。で、性欲に関してもその性の神。で、それを全部その神々のせいにして、その自分の欲求を正当化するわけですよ。そしてその神に仕えるというその名目のもと、自分のその作り出してね、その神を。 で、その神を礼拝するという名のもとで自分のその欲求を果たすわけですよ。そうやって使えてるわけじゃないですか。感情にも使え、神が作ったすべてのものにもその使えるというか、それを神として、ものにも、人が作ったものも、ものにもなんか神みたいなことにして。で、それでたくさん神々があるねって。でも確かに私たちには父なる唯一の神がおられるだけだって。すべてのものは神から出ていて、私たちもこの神のために存在してるんだって。まあそれはそうですよね。たくさん神々とされるのはあるけども、実際のこの中身がある神というのは、私たちが信じているこの神、お一人ですからね。ヤウェ。イエス・キリストの父なる神。私たちの神は、私たちを知ってるんですよ。この世界のもとに置かれる前から。私のこと、あなたのことを知ってるんですよ。知ってるというのはその選んだということでもあるし、また文字通り本当に知ってるんですよ。私の強さも、私の弱さも、私に与えた賜物も、私がその賜物を使って、どれだけのその働きを神に対してそのお返ししたのか、もしくは不忠実に、神に対してどれだけ反逆したのか、それも全部知ってるんですよ。私たちの心の深いところにある、その一つ一つの動機や、私たちの心の動きすべてを神は知っておられるんですよ。その上でですよ。神は私たちのことをキリストにあって選び、見舞いで清く傷のないものとしようとされたんですよ。そして私たちを愛して、ご自分の恵みを豊かに注いで、私たちがその神に従って、神を愛し、人を愛し、身を結び、その身を残すためだったら何でも与えるよって、そう約束してくださる方なんですよ。いろんな神々はいますけど。そのような神は、お一人だけですよ。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。まあ、ヨハネの福音書の一章とかを見てみると、ですね、一章の、あ、これも開けなくていいですよ。一章の三節。すべてのものはこの方、つまりイエス・キリストです。によって作られた。作られたもので、この方、イエス・キリストによらずに、できたものは一つもないって。神がその創造したんですけども、その言葉として実際にこの、世界を作り出していったのはイエスというかキリストですよ。神の御子です。またメモ取ってる方はどうぞ取ってください。コロサイの一章ですけど、コロサイの一章の16節。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。そう書いてある通りです。で、この時代、人口の、まあ、ギリシャに住んでいるその人口の 50% だから半分は奴隷だったんですって。だからその人たちを治めるというか、その人たちの主人となるその主というのはたくさんいたんですよ。ご主人様が。だから余計に、その主というのはたくさん多くの主がいますね。いろんなその主人がいますね。って。でも、主の主であられる方は、イエス・キリストだけで、他にはおられませんね。って。で、私たちもいろんなものがありますけど、その中でもその唯一、神として存在しておられるのは、私たちが信じているこの神、お一人ですよ。ヤウェ、お一人。また私たちが主として従うべき相手は、私たちのために苦しんで十字架にかかって死んでくださった方、三日の後に神の力によって蘇られた方、イエス・キリストお一人ですよ。なので、偶像に肉を捧げたところで、その肉が、その本当に偶像という他の神々というのが存在しないので、その肉を食べようが、何しようが、全く 関係ないというか、問題ないでしょう。確かにその通りですねって。パウロはそこにまず同意をしています。でも7節、しかし、すべての人にこの知識があるのではありません。クリスチャンも含めてもちろん。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。で、今までその偶像に慣れ親しんできた人たちというのは、その肉がどこから出てきたものなのかということを知っているので、あまりにもその自分のこの、どっぷり浸ってきた、その偶像礼拝にもう一度戻るような感覚になっちゃって、そしてその肉を食べる、その肉がどのようにそしてその売られるか作られるか使われているかということを知っているがゆえに、それを食べるのがなんかすごく良心の呵責を覚えてしまう。それが良い悪いと言ってるんじゃないんですよ。良心が強いとか良心が弱いから信仰が強いとか弱いとか言ってるわけじゃないんですよ。人それぞれありますから。だからその良心が傷ついてしまって、汚れるんですよ。そして神に対してものすごく罪悪感を感じて、そして神に従っていくことや、その神を愛することとか、そのことが、がっかりしちゃったりしてしまうんですよ。でもし皆さんの中で、偶像を捧げた肉をね、食べるのはおかしいだろうというふうに考えている人がいて、私がこの知識を持って、だって神はお一人なんだから、主はお一人なんだから、そんなどうでもいいやんって、そんな全くもう分かってねえなとかって言って、皆さんの前でバクバク肉を、僕のね、誕生日にいい肉の日なんですけど、11月29日。で、それで教会でバーベキューしようとかって言って、そういう肉買ってきてみんなでわーとかって言って、ね、やって、皆さんが、そのすごい、この、良心の呵責を覚えてたとしたら、それは、愛するにはならないでしょうって。確かに、私には知識が与えられていて、今のこの話ではですよ。私がすごいとか言ってるわけじゃなくて、私に知識が与えられていて、そこから自由になってたとしてもですよ。私を神が愛してくださって、私にイエス・キリストが与えられていると同じように、その肉を食べるということで、食べてるのを人が食べてるのを見るだけで、その良心の呵責を覚えてしまう、その良心の弱い、ここで言い方をすればね、弱い良心の持ち主を、虐げるというか、その汚すというのはあってはならないんですよ。なぜかというと、私のためにも、またその人たちのためにも、イエス・キリストは苦しんで十字架でにかかって死んでくださったからです。その命によって、神がその人たちも買い戻されたからです。8節。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。つまりですよ。何かを食べるから、何かを食べないからといって、神に近づくという。肉を食べないから私はより食べる人よりも神に近づきますではないんですよ。神に近づいてるわけじゃないんですよ。肉を食べる強い良心を私は持ってるから食べれる。知識も持ってるから、あの知識のない、かわいそうに美味しい肉を食べれない。多分そんな感じで考えると思うんですけどね、私がそうやってやるんだったら。いい、その人たちよりも私は神により近づいているということには一切ならないんですよ。神に近づけるのは食べ物じゃないって。もっと言えばですよ。私の過去も関係ないんですよ。皆さんの過去も関係ないです。どのような過去を皆さんが持ってるからといって、私はこんなにも汚れた過去を持っている。こんなにも罪深い過去を持っている。だから、あの人と比べて、あの人は、なんかクリスチャンホームで育って、なんか、確かに悪いことやったとかって言っても、私みたいなこんなこともしてない。あんなこともしてない。だから悪いにしても、あの人の程度はまだ軽い。だから、私と比べてあの人は、より神に近づいてるんだって。関係ないんですよ。じゃあ、ゼファニア書を開いてくださいとかって言って、パッて今すぐに開けるような人も、開けない人でも、関係ないんですよ。ピレモンとかがあるの知らない人も知ってた方がいいですけど。どこにあるか知ってる人も知らない人も。 知ってるからといって別に神に近づけるわけじゃないんですよ。一年間52回ある、2回とか3回ある、その日曜日の礼拝を一回も遅刻しないで、一回も欠席しないで来てるからといって、その欠席、その出席率が神に近づけるための、その、条件じゃないんですよ。で、毎回遅刻しないで来てね、その1時間半ずっと寝てたらね、遅刻してからでも一生懸命神のこと聞いて、それ一生懸命その神に毎日その応答することを追求してる人の方が断然近くなるに決まってるじゃないですか。それ、どれだけ神の愛を知って、どれだけ愛するか。つまり神に近づくのは、イエス・キリストが成してくださった、その十字架での技以外ないですよ。しかもそれはイエス・キリストは十字架の上でも完了したってもう終わりましたって宣言したんですよ。そのことを信じて、私がどうのこうのとか、私が何か食べる食べないとか、私何か知ってる知ってないではなくて、イエス・キリストがもう私が神の恵みの御座に大体に近づいていくだけの、その作業というか、やるべきこと全部イエス・キリストが十字架の上で成し遂げてくださったということを信じて、この私のままで、神の前に行って、私を憐れんでくださいって。あなたに従うことのできない私を憐れんで、私があなたに従えるようにしてくださいって。そうなりたいんですって。あなたが愛してくださってるから。私もあなたのことを愛したいんですって。でも私には力がないので、その力を与えてくださいって。そうやってイエス・キリストが私たちのためにその開いてくださったこの神に近づくためのこの門というのを何回私たちが毎日の生活の中で行き来しているかによってどれだけその神に近づいてその状態があるとしたらね、いるかというのが見ることができるんですよ。何を食べるとか何を飲むとかそういうのは全く関係ないんですよ。どんな背景かとか。だからそういうことでなんか、両親が弱いからといって、肉を食べたらやっぱまずいかなとかっていうふうに思って、それ、思ってるからといって、悩んだり、それでその神に私はあの人よりも近づけないとか、こう食べないといけないんだとかって、もう罪悪感抱えながら、その無理やり食べるみたいな。そんなことしなくていいって言ってるんですよ。もうこれをその食べちゃダメだとかって思うのは、その自由じゃないとかって。もう関係なしにバクバク食べたいみたいな。それは自由なはずだとかっていうふうに思っちゃうんですよ。でもそれは決して自由じゃないですよ。こんなの食べていいんだろうかって思いながら食べるのは何の自由でもないですよ。不自由ですよ、逆に。それぞれで与えられた、その神の、その計りに応じて、神に応答していくべきですよ。神を愛していくんですよ。そうやって。だそれぞれその両親の強い弱いところっていうのがあるって。それを私たち理解すべきですよ。9節。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。だからここなんですよ。人を愛するということの根本的な原則というのは。私たちいろんなところでその強さがあったりするんですよ。それぞれ違います。大丈夫だっていう。私はもう自由になったんだって。何でもしていいって言ってるし。私は肉を偶像に捧げて肉でも食べるんだ。でも、それをすることが自分のこの権利を行使することが、によって、それを見る相手が、そのつまずいてしまうのであれば、え？神に従うことをなんか躊躇したり、その人が神を愛したり人を愛したりすることができなくなってしまうんだったら、そんな権利捨ててしまえって。ざっと読みますけど、10節から最後まで。知識のあるあなた方が偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得てその人の良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。あの人が食べてるんだったら私もちょっと良心の呵責はあるけども食べてみようかな、みたいな。そういうふうにならないでしょうか。弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。で結局両親の呵責を覚えて、その罪悪感から逃げられないんですよ。自分は罪を犯したって言って。でそこでその悔い改めるっていうことができないんですよ。 ハマってしまうから。悔い改めてすいません、これ食べてしまってごめんなさいとかって言うんですよ。でも食べないと私は神に近づけないみたいな感じになっちゃって、その人たちを見るたんびにね、偶像の肉屋さん、レストランとかで肉を食べてる人たちを見るたんびに、いやでも食べなきゃとか、何度もやるんですよ、それを。そして結局、その罪悪感から自由にならないんですよ。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのに。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。だから自分が与えられている知識とか、その自由を使って、その使うことによって、相手が、もし、その人の良心を踏みにじったり、つまずきを与えたりするようなことがあれば、それは私は、イエス・キリストに対して罪を犯すことになるんだって。だって愛さないから。それは愛じゃないから。だって私、気にしないもんとかって言って。私こんなこと、別にこれやっても、罪にならないと思うし。パウロはこう言ってるんですよ。ですから、13節。もし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後、一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。まあ少なくとも久米島では、偶像肉レストランとか、見たことないです。だから難しいですよ。これをその自分たちの日常生活に適応していくのは。でも例えば私が一番まあ最初に考えられるのは、まあお酒とかそうかもしれないです。でそれはもう私別に皆さんがどうなのかとか、その詮索するつもりは全くないです。もう一度その8節を読みますけど、私たちを神に近づけるのは食物のことではないって。食べなくても損にはならないし、食べても益にはならないって。で、お酒飲んでるからといって、その神に近づけないわけでもないし、お酒飲まないからといって、よりその神に近づくわけでもないと。でもただですよ、お酒っていうのは結構大変なんですよ。大変というか。まず、神の国を相続することができないですよリストの中に、その酒に酔うものというリストが入ってるんですよ。で酒によって、その神のね、願っておられるところから外れてしまって、それがその自分の、その酒に酔うというのが自分のなんか習慣みたいになって、自分を、その自分の、性格を形作るようなものとなってしまうのであれば、それはその正しくないとされて神から。神の国を相続できないという、その酒に酔うものとして、その私は見られるんですよ。その中毒性があるからね、アルコールというのは。だから本当に気をつけないといけないんですよ。で、それだけじゃなくて、その今回のこの肉を食べるということに関しても、例えば皆さんがなんかその辺、ご飯を食べにね、どっかのレストランに入ったとしたら、で、私が家族で酒盛りとかしてたらね、さ、へえとかって、何これみたいな。それで皆さんの両親が傷ついて、私はもうこれやってられないとかってなって、でそれでそのつまずきを与えるんだったら、私はそのまともなことしてないですよ。それは愛するじゃないですよ。いや、それ私はその外で飲んだりしません。うちうちで飲むんです。まあたまにはそのクリスチャンじゃない人たちと一緒に飲みますけどね。私個人的にはそれもしないんですよ。まあ、私は飲みませんけど。個人的にはしないです。賢いとは思いません。なぜかというと、私はもしかしたら、その自制が効くかもしれないけども、その周りの人たちは自制が効かないかもしれないです。もし一緒にその飲んでることで、その、なんか容認されてきて、で、その人がそのクリスチャンとして、イエス・キリストを信じた後は、結構大変ですよ。その先に酔うっていうか、そういうことを、それがその自分の性格になっているような人であれば、そしたらもう最初からそんなやめてた方がいいですよ。ましてや私は、その子供の前でお酒飲むのはありえないというふうに私は個人的に考えています。これは個人的な意見です。なぜかというと、子供はそうだし、私もそうですけど、やっちゃダメだよって言われることは、どうしてもやりたくなるタイプです。 これは大人になってから。楽しそうになんかやってるなーって、そういうイメージがあるんですよ。小学生と、話をしてたり、接する機会がたくさんあるので。言うと、やっぱりその、お酒の席というのは楽しくて、面白くて、なんか、いいというイメージが結構強いんですよ。子供たち。でも、その、まだ子供だから、二十歳になってないから飲めない。そういう子たちが一番最初にする、その、成人式を迎えた時にするのは、もう速攻でお酒飲むことっていうふうに考えてたとしても、私は別に、おかしいと思わないというか、おかしいというか、その、不思議じゃないんですよ。やった!ようやくこれで、できるみたいな。私は自制できたとしても、私のその子供が、もしかしたら将来自制できないかもしれないですよ。その自分の子供が、もしくは私を見ているその周りの子供たちが、私を見ていいなーって思ったとしたら、で、それがきっかけになってアル中になったり、それがきっかけになってその自分の人生をボロボロにしてしまうのであれば、その人を私は踏みにじることになるんですよ。で、私は牧師として、ある時点で、もう辞めたんですよ。牧師としてというか牧師になる前にですけど。教会で使えるものとして。あまりにもリスクが伴うからです、こうやって。その愛するということにならないことがたくさんあるからです。でも、無理やりなんかお前禁酒しないと地獄行くぞみたいな、そんな風に言ってるつもりは私は全くないです。でも本当にその使える側に回っていくときに、その愛するということを考えるときに、パウロが言ってるみたいに、もしその食物が私の兄弟をつまずかせるなら私は今後一切肉を食べませんって言ってるみたいに。もしその愛するということで愛する、それは別に何をしてもいいんだけど、そのしてもいいことを兄弟のために、特に、やめるということは、ものすごい愛ですよ。自分の権利を放棄することは、自由に与えられているその権威を、権利を、その人に対する大きな愛ですよ。だってその権利を捨てる必要ないんですもん。でも相手のことを考えて相手がつまずいてしまわないように、その権利を捨てるんですよ。自分が持ってる権利を。友のために命を投げ出すこと。これより大きな愛はありません。最後一個開けてほしいですけど、フィリピ。二章。あ、フィリピは、あ、2章です。今、第2コリント、ガラテア、エペソで、フィリピです。フィリピの2章。4節から6節。あ、まあ、ごめんなさい。8節までいきます。フィリピの2章の4節から8節。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。まあ、愛しなさいということですね、要するに。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それは、キリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。ここに愛があるのです。じゃないですか。あ、今のはここに書いてないですけど。第一ヨハネの四章ですけどね。イエス・キリストは神の御子なんですよ。なんで私のためにわざわざですよ。天からここに下ってきて、しかもなんか神の見姿であられる方なのに、その被造物になるんですよ。ご自分が作ったものになるんですよ。で、それだけじゃなくて、使えるものの姿をとって、無になって、完全で有である、すべてを持っておられる方だったのに、全部捨てて、使えるものの姿になって、人間と同じになったって、被造物に。人の性質を持って現れて、だから神に従えない性質を着たんですよ、この肉を。そこで、その、でも聖霊によって、100% 従い通したんですよ。死にまで、その人間は死にますから、必ず。でも普通の死ではなくて、十字架の死にまでも従われたって。なぜですか?イエス・キリストはその与えられたご自分のその権利を放棄したんですよ。 私たちを愛するがゆえに。コリントの教会の人たちは、その安い良質の肉を食べることをやめなかったんですよ。別にそれは、その知識として考えて、もう当然というか、それはそうだよなって。その知識を持って、この偶像に捧げたからといって、この肉がどうこうするわけじゃないって。口に入るものが人を汚すものじゃないってイエス・キリストもおっしゃってるしって。だから何食べたっていいんだって。でもそうすることで、自分の権利を主張することで、他の多くの兄弟たちを傷つけてたんですよ。で、つまずきとなってたんですよ。で、教会が分裂してたんですよ。それはいかがなものなんですかって。なぜなら、イエス・キリストはあなたのためにも死なれましたが、そして蘇られましたが、その人たちのためにもイエス・キリストは死なれ、そして蘇られたんじゃないんですかって。特に私たち互いに愛し合うというこの兄弟姉妹の話を今しています。もちろん、まだ信じてない人たちのためにもイエス・キリストは死んでくださったんですけど、でも特に信じている人たちと私たちの間では、こういう考えていたいですよ。自分のあり方、自分のその持ってる知識とか、自由だと思ってるものとか、その権利を主張するあまりに、私はこれができるから、これをしたいんだ、これをさせてくれよ。で、そのことで他の人たちをつまずかせてるんであれば、それは使えるでもないし、それは奉仕でもないですよ。ただそれは、キリストに対して罪を犯していることですよ、逆に。本当にその自分の言動とか、自分に与えられているこの自由やその知識というのを、どれだけ、神によって、また聖霊によって導いていただいて、愛を持って、自分の知識を振りかざしたり、権利を振りかざすんではなくて、愛を持って、その知識や権利をうまく用いて、もしくは時にはその権利も知識も愛するがゆえに捨てて、その良心の弱い人たちと一緒にイエス・キリストの命がかかったものとして互いに愛し合うという、その選択をした方が教会としてよろしいでしょうと。だからそうしなさいよと。じゃないと罪だとも書いてありますからね。愛するというのは奥が深いですよ。自分が良かれと思って相手が実は嫌だっていうふうに思っていることがあったりもしますから。本当にそのお互いのことを知り合って何が必要かとか、こうするとこの人は助かるとか、自分のその知識を持ってこうしたら助かるだろうとか、こうしたらいいだろうとかっていうので全部やってしまうと、時にはその相手の良心をこう、踏みにじるようなことがあったりもしますよ。気をつけないと。お金の使い方とか、時間の使い方とか、偶像に捧げられたものを持ってきて、いっぱいあるから教会の皆さんで食べましょうとかって言って、もしかしたら中には、ね、その仏壇とかから避けられたものを食べることを、その、嫌だって思ってる人たちもいるかもしれないです。でも、良かれと思ってね、やるんですけど。だから、教会でやるのは、それは賢いことじゃないですよ。個人個人で、別に何も言わなくていいから。昨日の夕食は、仏壇から降りてきたものを食べましたとか、そんな言う必要ないから。そういう時は。いろんな人がいるんだということを、私たち知る必要がありますよ。互いに愛し合うように。時には、なんでだよって思うような、その自分の、そのね、その自由にしていいものを、時にはその人を愛するという上に、それを手放すということも必要になってくるかもしれないです。でも愛さないで、その自由や、その知識や、その権利を振りかざすよりは、それを、もう下に捨てて、その人を愛して、その人の徳が高まること、立て上がっていくことを、選択していった方が、教会にとって、またお互いにとっていいはずですよ。それが追求していけるような雰囲気を お互いの人間関係を、フェロシップを、本当に神が与えてくださいますように。で、その相手に対する愛を、神が与えてくださいますように。でも、本当に私のために死んでくださった方が、この目の前の人にも死んでくださったのか、って。そこからだと始まらないんですよ。祈ります。天の父さん、私たちにイエス・キリストにあって様々な自由が与えられていること、本当にありがとうございます。たくさんのその不自由なところから、イエス・キリストにあって本当に全てが許されていて、私たちに与えられていることを感謝します。でも時には本当にその愛するというがゆえに、その自分の与えられているものや、自分の権利や、それらをその放棄する必要がある時があります。お父さんどうかその時に、その自分の権利とか、自分の強さとか、そういうのを捨てられないとは考えないで、イエス・キリストが本当にその神の似姿であられる方なのに、そのあり方を捨てられないとは考えないで、人の姿をとって卑しいものとなって、十字架の死にまで従ってくださったことを思い起こして、それは私のためにもそうだし、また目の前の人のためにもそうなんだということを、そこで合点が行きますように、そこに、その、私たちがこの土台の上に立って愛するということをしていけますように、どうぞ助けてください。お願いします。私たちの間に、本当にお互いがイエス・キリストの十字架によって、あがなわれて、その命によって、あなたに買い戻された存在で、お互いが、神にとって、またキリストにあって、尊い存在なんだということを、本当に深いところで理解することができますように、どうぞ助けてください。表面的なことで判断しがちです。また自分に与えられている知識とか、そういうものに、その、持っているものとか、そういうもので、その人を裁いたり、人をそのランク付けしたりしてしまいがちです。どうぞお助けください。憐れんでください。本当にその愛するということ。自分のその持っているものも与えられているものも全部脇に置いて、その人を愛するために、そこまで、していくことができますように、どうぞお助けください。本当に肉の私にはできない話ですけども。でも今私が生きているのは肉にあってではなくて、私にあなたの命令をすべて守ることができるようにしてくださる聖霊によって生きて歩んでいるんだということを本当にありがとうございます。そのことを私たち覚えていられますように、もしあなたに求めて、あなたに祈って、あなたから志を与えられ、そして力が与えられ、愛するということを一つ一つ本当に、忠実に行っていくことができますように、ちょっとどうぞ助けてください。お願いします。ここにいる一人一人あなたが祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。